こんにちは。今回はですね、お預かりした厚生労働省の資料がありますので、これをもとに雇用保険の再就職手当、このあたりをちょっと深掘りしていきたいと思います。
はい。
失業中にこう早く仕事を見つけるともらえるお金みたいな、まあそんなイメージありますけども。
ええ。
具体的にどういう制度でどう活用すればいいのか、その要点を、一緒に見ていければと、あなたにとって一番役立つ情報を取り出すのが、まあ、今回のテーマですね。
そうですね。これらの給付金って、単にお金がもらえるっていうことだけじゃなくてですね、早く安定した仕事にこう戻ることを社会として応援する、そういう仕組みなんですよね。
なるほど。
で、資料にある通り、まあ、中心になるのが再就職手当、それから就業促進定着手当と常用就職支度手当、このあたりが主なものですね。
はい。
まずはやっぱり多くの方が関係する可能性のあるこの再就職手当から見ていきましょうか。
はい、ぜひお願いします。この再就職手当ですけど、基本的な対象者ってどういう方になるんでしょう？なんか失業保険をもらってる人が早く就職すればいいっていう、そんなシンプルな話でもないんですよね。
ですね、基本的には失業保険、まあ、いわゆる基本手当ですね、これの受給資格がある方、
はい、
この方が7日間の待機期間っていうのがあるんですが、それを満了した後に、まあ、安定した職業、具体的には原則1年以上雇用が見込まれてちゃんと雇用保険にも加入する、そういう仕事に早期に就職した場合に受け取れる一時金なんです。
ふんふん。
ただですね、いくつか注意すべき条件があって、ここが意外とこう落とし穴になりがちなんですよ。
あ、条件ですか？例えばどんな点でしょう？
まずですね、離職した前の会社、
はい、
あるいはその資本的とか経済的に、まあ、密接な関連のある会社への再就職、これは対象外になります。
なるほど。
そしてもう一つ、これが非常に重要なんですけど、自己都合退職なんかで給付制限期間がある場合ですね。
ああ、ありますね、給付制限。
この期間中に就職するっていう場合は、原則としてハローワークとか、あるいは許可を受けた職業紹介事業者、こういうところからの紹介で就職する必要があるんです。
ということはですよ、その給付制限期間中に自分でこう直接応募して仕事を見つけても、紹介経由じゃないと手当がもらえないかもしれないと。
そうなんです。
うわあ、それは知っておかないとかなり損しちゃいますね。
ここは本当に注意が必要な点で。
なんでまたそんなルールが。
まあ、就職活動の進め方にこう直結しますよね。理由としては、まあ、制度の乱用防止とかそういう観点があるようですけども。
なるほど。
いずれにせよ、自分で判断しないで就職を決める前に必ずハローワークに確認する。これが一番確実ですね。
なるほど。手続き前の確認が肝心と。それでやっぱり気になるのは金額面。具体的にはどのくらい受け取れるものなんですか？
これはですね、失業保険をもらえるはずだった残りの日数で決まります。
残りの日数ですか？
はい、支給残日数が元々の所定給付日数の3分の2以上あれば、残日数かける基本手当額かける 70%。
70%、
で3分の1以上あれば、残日数かける基本手当額かける 60% と、こういう計算になります。
ああ、資料にあった例だと、基本手当額が4000円で、所定給付日数が90日の人。
そうです、そうです。
この人なら残日数が60日、つまり3分の2以上あれば16万8000円。でもし残日数が40日、3分の1以上だと9万6000円。うわ、この差は大きいですね。
大きいんですよ。この計算で重要なのは単なる数字の違いじゃなくてですね、
はい、
再就職までのそのスピードが受け取れる手当額にこう直接、しかもかなり大きく影響するっていう点なんです。
なるほど。
だからほんの数日早く決まるだけで、下手したら数万円単位で差が出る可能性があるわけですから、これはまあかなり強力なインセンティブと言えますよね。
まさに早期就職を後押しする仕組みなんですね。申請にも確か期限がありましたよね。
はい、あります。原則として就職日の翌日から1ヶ月以内ですね。
1ヶ月。
で、申請書には就職先の事業主さんの証明も必要になるので。
ああ、そうか。
内定が出たらもうすぐに会社側と、それからハローワークに手続きについて確認して段取りをつけておく、これが大切です。うっかり期限過ぎちゃったなんてことにならないようにしたいですね。
確かに。他にも注意点として資料につまずきポイントなんていうのがまとめられてましたね。
そうですね。先ほどのその関連会社への復帰とか、給付制限期間中の自己応募により就職。
はい。
これ以外にも、例えば契約社員なんかで、1年以上の雇用見込みが契約書上ちょっと明確じゃない場合とか、こういうのも確認が必要になってきますね。
ふむふむ。
なので、まあ繰り返しになりますけど、少しでもあれって疑問に思ったら、とにかく就職前にハローワークへ相談する。これがもう鉄則です。
わかりました。では、他の手当についてもちょっと簡単に教えていただけますか？就業促進定着手当っていうのは？
ああ、これはですね、再就職手当をもらった方が対象で。
はい。
その再就職先で6ヶ月以上働き続けて、かつその再就職後の賃金が離職前の賃金よりも、まあ、低くなった場合にですね、その差額の一部が支給されるという制度です。上限はありますけど。
なるほど。
再就職した後のその定着と生活の安定を支えるというのが目的ですね。
なるほどなるほど。長く働き続けることをこう応援するわけですね。
ええ、そういうことです。
で、もう一つの常用就職支度手当、これはどんなものでしょう？
こちらはですね、対象者がちょっと限定的でして、
ほう、
障害のある方とか中高年の方とか、まあ一般的に就職が比較的困難とされる方が対象になります。
はい。
で、1年以上の安定した雇用、いわゆる常用雇用に咲いた場合に支給される一時金なんですけど、これはあの再就職手当とは同時にはもらえません。
あ、平均はできないんですね。
そうなんです。なので自分が対象になるかどうかはかなり個別性が高いので、これもまずはハローワークで確認していただくのが確実ですね。
ありがとうございます。いやー、いろいろありますね。全体をこうまとめると、これらの制度を賢く使うための鍵っていうのは何になるんでしょうか？
そうですね、やはりこれらの給付金はまず知っているかどうか、
うん、
そしてその条件を、まあ、正しく理解しているかどうかで受け取れるかどうかがもう大きく変わってくるということですね。
はい。
特にあの再就職手当は支給額も比較的大きいですし、早期就職への動機づけにもなりますけど、一方でその給付制限期間中の就職方法とか申請期限とか注意点がいくつもありますから。ですからご自身の状況に合わせて必ず就職する前にですね、ハローワークで相談して最新でかつ正確な情報を得る。これがもう何よりも重要だと言えるでしょうね。
なるほど。情報をちゃんとキャッチアップして計画的に動くことが大切ということですね。
まさにその通りです。
ありがとうございます。では最後に、あなたにちょっと考えてみてほしい問いかけです。こうした早く、そして安定した仕事に就くことを、まあ、金銭的に後押しするような制度があるわけですけども、その存在というのは、あなたの今後の仕事探しの優先順位とか、あるいは働き方の選択にどんな影響を与える可能性があるでしょうか。少し立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。